川村陽介です。小林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は山梨の山を含めた山の魅力について伺えればと思います。
はい、
小林さんは南アルプスを12日間にわたって縦走されたというご経験を持つということなんですが、
はい、
南アルプスの魅力ってどんなところなんでしょうか？
そうですね、はい、もう南アルプスは、うん、とにかく一つ一つの山が大きい、なので、はい、まあ続けて登ろうとするとアップダウンがあって大変なんですけども、はい、そういう、こう山深さが逆に他の山にはない魅力かなというふうに思います。
これ12日間っていうのはどっからどこまで登られたんですか？
私が行ったのは、はい、貝駒ヶ岳からスタートして、うん、はい、黒東根を登って、うん、貝駒ヶ岳から仙城に登って北岳、うん、愛の岳、それからずっとこう南下してて潮見、赤石、聖岳の方まで、はい、行きました。
これ12日間っていうとザックの重量っていうのはどれぐらいになるんですか？
それでも15キロぐらいだったんじゃないかなと思うんですけども、半分着替えで、はい、半分はおやつでした。
じゃあ、小林さん登山に登るときっておやつも持ってくんですか？
おやつ、そうですね、うん、まあ、山では行動食っていう風に言ってるんですけども、うん、お昼とか、うん、だけじゃなくて、うん、こうちょこちょこ休憩するときに、うん、食べられる手軽なおやつを持って行っています。
そういう時に食べる行動食っていうのは具体的にどういうものを食べられるんですか？
いろいろですね、うん、クッキーみたいなものとかチョコレートとか、はい、あと塩気が欲しい時はおせんべいを食べたりとか、なので普通にスーパーに売ってるようなお菓子をこう自分で工夫して持って行ったりしています。
甘いものだけじゃないんですね？
そうですね、ずっとこう何日も山にいるといろんなやっぱり食感とかいろんな味が欲しくなるので、グミを持って行ったりとか、
そういう工夫もあるんですね、
はい、
ただまあ南アルプスですが、まあ、先日の台風19号の影響で、まあ、今登山道が崩落したり、まあ、今期の営業終了を決断された山小屋さんもあるということみたいですよね。
はい、私が登った黒東根も結構な被害を受けたというふうに聞いていますし、北岳も登山ルートの一部が登れなくなっているようなので、なるべく早く復旧してね、また皆さんでこう山に楽しめたらいいなというふうに思ってます。
皆さんも最新の情報をチェックいただければと思います。そして小林さんには今週は紅葉の話も伺いましたが、はい、山といえば四季折々楽しむことができると思うんですが、これから秋から冬になるとまた冬の楽しみ方もあるんですよね、山は。
そうですね、はい、山は雪に覆われるので、またグリーンシーズン、夏の山とは違った、装いになって、はい、全然こう違う魅力が あると思います。
小林さんは冬山も登られるんですよね？
そうですね、冬も積極的に登ってます。
冬山だとどういう山に登られるんですか？
八ヶ岳とか、あと山梨でいうと鳳凰三山とか、あと三坂山塊もこう雪が積もった時に登ったりとかするんですけども、あと他にこう長野の方に行って、こう山を滑る山スキー、バックカントリースキーっていうんですけど、そういうのを楽しんだりとか、あと時によっては凍った滝を登るアイスクライミングっていうのがあるんですけども、そんなのを楽しんだりとかもしています。
ただ小林さんは12日間南アルプスを縦走されたりとされてますが、すごい小柄ですよね。
そうですね、はい、身長150センチぐらいしかなくて、
ね、
はい、
そしてかなり細いですもんね。
細いというか、
そんな体に体力がかなりあるんですね。
あんまりこう瞬発力はないんですけども、はい、持久力は割とあるなっていうふうに自分でも思っていて、なのでこう長時間歩いたりとか、こう長い距離歩いたりするのは全然苦じゃないです。
そんな冬山ですが、冬山登山っていうとやはり夏よりも安全第一かと思うんですが、はい、最初のきっかけっていうのだとスノートレッキングとかが割と入りやすいんですかね？
そうですね、うん、本当にこう雪の積もった森の中を歩いてみたり、うん、はい、そういうこう深雪の上を歩く道具でスノーシューっていうのがあったりするんですけども、うん、はい、そういうのでこう森の中を歩くだけでも楽しいと思いますし、うん、
スノーシューで新雪を歩くとまた感触って違うんですか？
いや、もう本当にふかふかで、はい、降りたての雪を楽しめるので、はい、すごく楽しいです。
僕はまだスノートレッキングしたことがないんで、ちょっとしてみたい思いもあるんですが、小林さんはそんなスノートレッキングをしたいと思って昨年一人でニュージーランドにも行かれたと。
そうなんですよ。ニュージーランドって、はい、日本と四季が逆なんですね、うんうんうん、で日本の真夏にニュージーランドは冬なので、はい、夏でも日本の夏でもニュージーランドに行けば雪山楽しめるだろうと思って行ったんですけど、はいはい、残念ながらその年は異常気象で雪が少ない年でして、はい、せっかく行ったけどあんまり雪がなかったんですがそれでもこう地元の人に連れて行ってもらって、うん、こう雪のちょっと積もったところ歩かせてもらって、うん、すごい新鮮だなって思ってまた暑い日本に帰ってきました
小林さんは日本の山だけじゃなく海外の山も登られてると思うんですが、はい、海外の山で思い出深い登山ってありますか？
そうですね、まあ、ヨーロッパの山に、トレッキングで行ったりとかしているんですけども、はい、中でも一度マッターホルンに挑戦したことがあって、うん、でその時は、うん、残念ながらこう時間切れで山頂までは行けなかったんですけども、はい、すごいいい経験したなというふうに思っています。
またマッターホルンで見る景色っていうのは日本の山とはまた全然違うんですか？
そうですね、山のスケール感が全く違って、はい、こう山がこう岩で本当に切り立ってるんですけども、だいたい1000メートルぐらい下にこう氷河が見えたりとかするので、はい、もう本当にこう山のスケール感が日本とは違うなっていうふうに海外の山行くと思います。
小林さんは山岳ライターとしてそして登山ガイドとして登山者と一緒に山を登るツアーも開催されていると思うんですが、複数人で登る登山の魅力ってありますか？
そうですね、やっぱり大勢でこうワイワイいろんな話をしながら登れるっていうのは楽しいですし、はい、あとこう私はこう割と情報発信する側なんですけれども、皆さんと登るとこう皆さんの山登りの話を聞けるっていうのがすごく楽しいですね。
小林さんだけじゃなく登る方からも話聞くんですね。
そうですね、やっぱ同じこう山好きとしてこう話ができるのがすごく楽しいです。あとは、はい、自分がこう山登りが好きでこう綺麗な景色を見たりすると感動するんですけども、うん、はい、そこにこう一緒に登ってくださった皆さんがこう共感してもらえた時の感動っていうのはまたすごくいい、こう思いを共有できるところがあるので、もうそういうのがこう大勢で登る山の醍醐味かなっていうふうに思います。
小林さんは山梨でもそういうツアーっていうのを開催されてたりするんですか？
そうですね、甲府市で、うん、イベントをさせてもらったりとか、うん、あと登山用品店の方の、うんうん、協力いただいて、うん、山登りのツアーを不定期ですけども、うんうん、やらせてもらってます。
山梨県内にお住まいの方意外と、まあ、山がこれだけ近いせいか山に登られる方が、まあ、少ないって話も聞くじゃないですか。
そうですね、はい、なんか山は見るものこう、うんうん、あって当たり前のものっていう感覚の方が多いのかなっていうふうに思うんですけども、うん、山梨の山って本当にこう全国からわざわざ登りに来るような、はい、素晴らしい山がいっぱいあるので、うん、ぜひこう地元の方にも楽しんでいただきたいなと思います。
そんなきっかけ作りを小林さんが作っていただければなと思います。
はい、
明日は小林さんが思う山梨そして夢について伺えればと思います。最後に小林さんの好きな曲クリス・ハート糸をお送りします。小林さんありがとうございました。
ありがとうございます。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。